ながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ありがとうございます。昨日毎週司法に置かれてありますけど、ラジオをですね、土曜日の、9時から、長崎市民 FM で、やっています。ぜひですね、一度は聞いていただければ嬉しいと思いますし、ぜひお友達とかまだ神様を知ってない方、エスさんを知らない方に紹介していただければと思いますけども、その市民 FM の時も少しお話をしたんですけれども、実は金曜日、さっき言いましたその最もキリスト教にとって大事な十字架にかかったイエス様が受難日なんです、だったんですけども、その日、長崎教会では1日だけ、断食の時を持ちました。その時にですね、教会のある姉妹の方がですね、別のカトリック の、まあ、あの方から、ですね、差し入れを持ってきてくださったんですけど、断食の日だったんですね。バレンジャーフタークを持ってきてくださったんですけれども、その時に一緒に手紙を持ってきてくださったんですね。でその手紙がですね、この手紙なんですけれども、昨日ラジオでも読んだんですけれども、ラジオのことを書いてあるので、ラジオで読んだんですけれども、全部は読みません。すごく詩的な素晴らしい文章が最初書いてあったり、途中からですね、こういうことが書いてあるんですね。杉氏、受難の手術、先週のことですね、主の日曜日のことですね、教皇、カトリックなんで、ローマ皇のことです、教皇ですね、教皇、福音ルーテル教会で説教という見出しで、カトリック新聞に以下のことが書かれていました。教皇ベネディクト16世は3月14日、ローマ市内のドイツ福音ルーテル教会、キリスト教会を訪問し、合同礼拝で説教した。人間の罪深さによって、キリスト教共同体の一致は損なわれているが、キリスト者には共に努力し、祈ることによって分裂を修復する責任があると教皇は語ったと。こういうふうに、で、カトリックではローマ法王教皇はトップです。で、カトリックではローマ法王は神の代理人といってですね、ペテロの継承者というふうに言われています。我々はそれにプロテストしたんですね。そうではないと、ね、私たちは一人一人神様と交わることができるということですね。そして、カトリックでは聖書以外にも、ローマ法王が教皇がエクスキャズダラといってそこから語る言葉は聖書と同じ、場合によっては聖書の上になるんですね。神の言葉となります。それと伝承も神の言葉として受け取ります。それに対して我々はプロテストしたんですね。ルターが聖書だけがって言ったんですね。で、まあ、それで、まあ、別れたわけですけれども、そして日本ではあまりないですけど、ヨーロッパに行きますとものすごい頃がプロテストのカトリックでものすごいんですね。それで戦争が起こったり歴史が刻まれているぐらい、今でも、イギリス、アイルランドと、ブリティッシュ、イングランドと、3つありますけど、それは1つはカトリックとプロテスタントと2人ですね。それはもうあちこちにあるんですね。で、ところがそのトップのベネディクト16世が、ルーテル教会、ね、ルターが関係をしました。そこに行って3月14日にローマ市内のドイツ権力教会でこの、人間の積み重ねによってキリスト教共同体の道は損なわれているけれども、キリスト者には共に努力し祈ることによって分裂を修復する責任があると語ったんですね。これはすごいことだというふうに思います。実はですね、同じ3月14日、日本で最も大きなプロテスタント教会は神奈川県の大和市にありますカルバリーチャペル、大和カルバリーチャペルということなんです。そこの牧師は大川継道牧師というんですね、元ホイールの方なんですけども、今は単に独立しておられますけども、ね、の教会なんですね。で、千人教会、千人で礼拝をされています。毎週千人教会なんですね。で、そこの教会で礼拝の時に、実は3月の頭にですね、長崎に来られたんですね。それは佐世保の方で、佐世保のアルカスで大会があって、韓国との合同のそこに招かれて講師して来られたんですけども、その後に26世紀のというか殉教のツアーが出たんですね。その韓国の人は前に来てるそうですけども、そこに来られたのかは知りませんけども、で実は大川嗣道牧師のお母さんが、長崎出身だった。で、長崎ちゃんぽんを食べたいっていうのは手に帰ってからだそうですけども、そういう話をしておられましたので、ちゃんぽんを食べましたって話をしたんですけども、その後説教の中で26世紀のことを詳しく3月14日の礼拝で説教されたんです。そしてこの本から引用されたんです。この本、殉教の私が書いた本から、おそらく大村のギャロット宣教師の元々来て、今牧師になって教会を牧会されています、湯野原さん、湯野原牧師はですね、大川嗣道牧師をいろいろご案内したと思うので、 渡されたのかもしれませんけど、とにかくこの本も読まれたみたいで、この本から説教されたんです。かなり時間を割いて、26世紀のことを、特にルドヴィゴ・イヴァレルとパウロヴィのことを説教されたんですね。そしてその時にそれを説教する前に言われたんですよ、3月4日の日に。私はプロテスタントを代表というわけではないけれども、私はカトリックに対してどこかで、この、まあ、ちょっと言葉悪いけども、軽蔑するようなところがあった。でもそれを私は今、公約で悔い改める、謝罪したいというふうに言ったんですね。そうじゃないって、カトリックにも、我々プロテスタントはやっぱり聖書なんだと思っています。それは譲れませんし、やはり私たちは一人一人を神と交えると思っていますね。ですからそこは立場は違う。だけども、そのカトリックの中にも本当にキリストを愛して、神の働きがあったということを私は知りましたと。で、この26世人たち、彼らのその殉教者を見たときに、じゃああなたはできたかというとわからないって、ね。で、この自分の教はね、この中でじゃあ何人が殉教できるのかってときにね、間違いなくあれは神様の働きだった。神の力によって彼らは殉教したんだということでね、本当に謝罪したいって言われたところだけでね。で、それは日本の大和市です。ちなみにちょっと脱線しますけど、大和市ってね、まあ、確かに首都圏をすぐそばに持ってますけど、20万人都市なんです。20万人都市で千人教会が、今まだリバイバルは来てないけど、あってるんですね。長崎45万人都市なんですね。ということは2500人いないと間違いない。いや、本気で思ってます。まだリバイバルは来てないけどね。リバイバル来たらバーンってもう、日本中の教会爆発するでしょうけども。ね、で、私ちょっと感動したんです、これをもらって。どうしたかって言ったら、同じ3月14日に、まあ、向こうはね、ローマで行かれたんですけど、一見関係なく思うかもしれませんが、なんか、もちろん時差もありますからね。でも、なんか、本当に神様が、歴史を導かれている神様が、何か今、世界中で、そしてこの日本の中でも、何かを始めてらっしゃるんだと思います。プロテスタントの中にも、神様を本当に愛して従っている人と、神様の心とは違う道を行こうとする人と、そしてカトリックの中にも本当に神様の人に従っていく人と神様関係なしで生きていこうとする人といると思うんですね。で、そういうことを超えて本当に神様を愛して神様に従っていく人たちがこれから福音のために、立場を無理に一緒にする必要はないんです、ね。今日話します。十字架と復活だけは絶対譲れません。これはカトリックもギリシャ正教もそこが崩れたら、それは異端ですし、他のキリスト教ではなくなります。でもその確信をしっかり抑えて、まあ、立場は違ったとしても福音宣教のために、まあ、共に働いていく必要がこれから、まあ、あるし、これからそういうことが起こってくるんだろうなというふうに思いました。で、神様の計らいの中で導かれ、死の十字架の愛の中で一つ心で死を礼拝できる恵みが与えられていますことをなんと感謝申し上げたらよろしいでしょうかってね、まあ、こういうふうに書いてくださっています。時々来られて一緒に利用しますので、それ以上のことを言わないのはまだ彼女のいるところは開かれてないようなのであんまり言うとまあ他にもありますけどもそこまでにしていただいてます、ね、そういうことが起こってるんですね。 で今まあ、長女の恵みがフィリピンの話をちらっとしましたけど打ち合わせたわけじゃないんですけども、その大学は、バギョの大学はカトリックでもプロテスタントでもキリスト教でもない普通の大学なんですね。だけどそこで授業の前に述べるカトリックの人にとってはこういうふうにするでしょうし、プロテスタントの人はそれはしないでしょうし、ね、プロテスタントはいろんなグループがありますからいろんな形でしょうけれども、それぞれが祈って神様祈って始めたというのは、ね、素晴らしいなというふうに思います。さあその上で、でも絶対譲れないことがあるんですね。それが十字架と復活です、ね、でこの十字架と復活がない教会はキリスト教ではありません。どんなにキリストの名前を使っていても、どんなに良いことをしていたとしても、それはキリスト教ではありません。で、その今日は最も核心となる十字架復活のことについて、まあ、御言葉を通して学んでいきたいと思いますし、お話していきたいと思いますが、時間がいつものように迫ってきましたので、簡潔に書き上げていきたいと思いますけども、皆さんね、神様っていうとどんなイメージを抱えるでしょう。日本人の場合はね、多くの人の日本人の場合は、八百万の神々とね、もう皆さんクリスチャンだったらそうじゃないですよ。でもクリスチャンになれば八百万の神々、800万って書くんですけどね。800万の神があるから、もう山も神様、海も神様、ね、木も木や石で作った人間が作った神様がいっぱいあるんですね。うちの神様も神様だったりするわけですね。だから、そういう社会ですので、そういうイメージが結構あることが多いと思うんですね。でも、聖書の神様ってのはそうじゃないんですね。聖書の神様ってのは、天と地を作り、全宇宙を作り、作っただけではなくて、今も、収めておられる方が聖書のいる神様です。そして時間を作ったのも神様、時間を作ったの つまり全宇宙を作り、全世界を作り、時間も作られた神様。神様には、制約はない。だから神様は偏在というんですけども、偏在というのは変だなというじゃないですか。偏在というんじゃなくて、偏在というのはどこにでもおられる、あまねくあるって感じですね。変わることじゃなくて、あまねくあるって感じですね。どこにでもおられる。だから、長崎で今私ですけど、長崎にいて、フィリピンにいて、東京にいて、アメリカにいて、イスラエルにいて、それからモンゴルにいてって、人間ではできませんけど、神様は同時にどこにでもいることができる。まあですね、そして、あとですね、神様は時間を使えたから、時間に制約されなかったんです。先日、一番私の末っ子の以前にですね、ね、いろいろ話をした時に、タイムマシンの話をしたんで、タイムマシンにね、どこを取れたんですね。でもタイムマシンはね、やっぱり無理だと思うとか言うんですよね。でもね、昔の人がね、昔のね、超昔の人がね、今来てね、テレビ見たらびっくりすると思うよって、ね、世界の後ろにでも宇宙にいる人だって、ここで、同じ時間に見れるで何やってるか分かるんだから、そういうことは昔は考えなかったと思うけどねって言ったら、うん、でもやっぱり無理だと思ってたんだけどだからね、まあ、そういうのにロマンを持っている人がね、発見と分かるですね。その上に発明家になりたいって言ってるんですけども、ね、何が言いたかったら、まあ、時間、私たちの生きているこの地上はちょっと難しい言葉ですけど、3次元と言いますね。3次元です。神様は、まあ、超人牧師からね、韓国の超人牧師は4次元と言いましたけど、まあ、4次元というか超次元ですね。次元を超えてる方なんです。それが神様なんです、聖書。ところがその方が皆さん、私たちを愛して、私たちと全く同じ人の形をとって、少女マリアからの胎の中に生まれ、胎の中に宿り、そして十月十日した後生まれ、30歳まで、ね、ご両親と一人で使い、そして30歳から高所さんに送るんですね。つまり全く人としての歩みをしたんですね。これは皆さんね、考えられないことですよね。だってね、神様って時間にも場所にも制約されないんですよ。でも神様が人の形を取った瞬間、イエス様はエルサレムの中東にいましたけども、そしたら中東にしかおれないんですね。他のところには生きれないわけです、神なので。あの時代に来たので、その人とした形として生まれたのはあの時代なんですよね。これはね、いつも私言いますけど、ちょっとごめんなさいね、食事前にあんまり例えは良くないですけども、ね、今はね、トイレに便座がなかったとは言ってましたけども、でも推薦式でしょ、ね、昔は汲み取り式だったんですね。今の人は知らないかもしれませんけど、ね、汲み取り式のトイレに行きますとですね、一回お事務所がいたら汚い話ごめんなさいね。でも皆さんに言いますよ、女性としてだから男性にしましょうかね。ね、トシヤ君、トシヤ僕、申し訳ない、ね、ウジムシ、まあ、ウジムシもね、ウジムシも救いが必要だと、申し訳ないけどね、トシヤ君、ウジムシになってね、あの中に行って、ドジムシのところに行って宣教して、彼らのために喧嘩してかかってくれたらね、トシヤ君はバーンを出ないでくださいって、ね、バーンみたいなことでしょ。でも神様が人になったってことはそれと同じぐらいだって、そんなってかもしれませんけど、人間の世界ってのは罪も死も汚れもない世界から、罪に満ちたこの地上に来たってことはまさにそういうことですよね。で、神様は人となってくださった。そして最後にね、十字架の死にまでしたかったんです。で、十字架の死の時にまさに神を捨てたんですけども、それ一人だっただけでもすごいですね。で、十字架の死までかかった時に、イエス様の十字架はね、皆さん、直接的にはパリサイ人と律法学者の妬み、敵対心からです。で、それに人々がね、乗っかってしまって自決だった。これは直接的な原因です。でも本当はそうじゃない。それは許されたけれども、イエス様がなぜ十字架かかったかというと、私とあなたの罪、全ての人たちの罪を身代わりに背負って十字架だったんですね。今日は罪の説明はしませんね。もう皆さん、イエス様も知りたいと思いますので、罪っていうのは神を信じないことから発生してくる、ズレから生じてくる、ね、です。人間の心は、憎しみや怒りや汚れや、マイナスもいっぱいありますね。そういう、このもの、それがもたらして、何とかしようと思う、頑張れば頑張るほど、もっと混乱したり、問題を持ったりしますね。まあ、罪の結果です。で、罪は必ず最後は死をもたらすんです。死をもたらす前になると、悲しみや怒りや、まあ、怒りそのものは悲しみも悪くありませんけども、でもマイナスの怒りや、あるいは悲しみや、憎しみや、そういうことね。で、その全ての呪いと裁きと責めを、災いを見返りに背負ったのが、イエス様の十字架でした。だから、キリストが十字架があったとき、いつもお話しますけど、かっこよくはなかったのであります。 これ以上はないっていうぐらい惨めで汚くて見せばらしのためです。だから十字架はかっこよくありません。間違いありません。十字架はかっこよくありません。十字架は世界で最も惨めで見えるんだ。だ全ての人の裁きと呪いがそこにかかったからです。そしてね、9時から3時までだったんです。というのはね、普通十字架刑はね、9時から3時じゃなくてね、1週間ぐらいかかるんです。週までなんで6時間ですのかというとね、あまりにも苦しみがひどかったからです。十字架っていうのはこの3点の両手と足にこうね釘を作るんです。そしてこうかけられる。それからこうなるんですね。こうなるとね、ここがね、ここ窒息、こう呼吸できなくてね、こうなる。そしたらね、呼吸したいから人間ね、うっと呼吸しようとね、あって苦しくなる。呼吸するとクッとこう両手に力入れるでしょ、両手と足に。そしたらね、この釘打たれたところからね、血がダーッて出る、足から。で、血がトロトロトロトロ出る。で、ハーッと呼吸して、また、こうずっとこの下へがワーッてなる。で、苦しくなってくる、あーって呼吸する。で、その繰り返しをしてね、そろそろ時間ですよっていう。なんと素晴らしいんですよね。でもちょっと大事なところなんでね、すぐ死ねないんです。で、最後発狂していくんです、その苦しみで。ほとんどの人発狂して死ぬ。あんまり残酷だからということで、あのローマがあんまり残酷だからということで、イエス様が十字架で死んだ後しばらく亡くなりました。だから歴史の本にはその頃の本だけははっきり十字架で死んでイエス様がかけられてあります。その頃山ほど十字架があったんですね、ローマに。イスラエルのね、ローマの殺し方で。でもそれ以降亡くなったんですね。エホバの証人がね、十字架はない国だとか言いますけどね、それは嘘です、ね、同じ彼らが言ってる本の中に十字架の写真っていうか絵がちゃんとあるんですし、それももう歴史の本を調べれば一発であります。クリスチャンじゃなくてもそれは分かります、ね、で、十字架がかかったわけですね。でなんでそんな苦しかったかね、笑いの向かいだったからです。でね、前も話しましたけどね、十字架かかる前にイエス様は不当の裁判をかけて、前の晩徹夜ですけど39鞭を受けてるんですよ。で、鞭っていうのはね、動物の皮、ね、そして先に動物の骨がある。何で骨がついてるんだろう。ベルトを抜くと失礼だからこれにしましょうかね。こういうのでこうパチッと叩くとね、跳ね返るでしょ、重きになるとね。でもここの先に物をってね、これでやったら前壊れますよ、しませんけど、まあ、重いでしょ。もしこうこれをこう投げてね、重いから跳ね返らないで巻きつく。で、鞭打つ時にこう立ってこういう風にするか、あるいはこういう風にするか、どっちかなんですね。その両端に鞭打つ人が2人ついて、こういう場合は上から下ろす、こういう場合は横からこう下ろす。どっちにしても背中に向かってバチンって鞭を叩く、まあこうかもしれませんけど、そしたら重荷があると体に巻きつくんです。跳ね返らない、食い込むんですね。でそれをえいって戻したら、今度はこっちの人が今度こっちからバチンって打つんですね。残酷でしょ。聞きたくないかもしれないけど、これは本当に起こったことですし、これは私の罪の身代わりだったんですね。でそれを39受けた後に、その当然背中からこの背中が破れますよね、血が出ている。そこに茨の冠を受けて、そして十字架にかかったんです。その背中をつけられた荒削りの十字架に、あまりの苦しみで6時間でイエス様は死んだんです。しかも皆さんね、なんでイエス様は死んだんですかね。私の罪の身代わりなんです。当然そこにいた人たちの身代わりでもあったわけです。ところが誰一人それを理解してなかったんです。身代わりにせっかくイエス様は十字架にかかっているのに、そのことを理解した人は誰一人いなかったんです。そして言われた言葉は、お前神なんだろって。まんまりうまくやると私の人格が疑われますからあれですけど、お前神なんだろって、神だったら降りてこいよって、降りてきたら死んでやるから降りてこいよって。ある人はキリストだろって、人が救えたのに自分は救えないのかって、あだ笑ったり嘲笑したり馬鹿にしたりしながら罵声と呪いの言葉をみんな浴びせたんです。降りていったら人は救われません。で普通ね、そういう時どうするかって、人はねギャーとかあーとかね、あんまり苦しいと言ったら気が紛れる。あるいはそう言われたら、普通はね、うるさいとかね、黙れとかね、じゃあ降りていったらとか言いそうなもんですよね。普通一言ぐらい言ってもおかしくないですよね。だからイエス・キリストはその時ですね、一切言い返さなかったことがあります。一言もどんなに叩けられたものがある。そしてね、こういうのったんです。アバ、父よ。アバってのはお父さん、大阪だとお父ちゃんになるんですけど、もう長崎だったの、夫かな、今人だったら夫になるんですかね。親しみを込めてる方、ね、アバ、父よ、彼らを許してください、彼らは自分に何をしてるかわからないからですって言ったんですね。で、この彼らを許してくださいっていうのは前提がある。私が代わりに全部罰は引き受けますから、 私が代わりに全部呪いは引き受けますから彼らを許してくださいということなんです。本当にその通りそうなんです。でイエス・キリストは癒し主です。たくさんの癒しの場所があります。ちょっと後で時間があったりしますけど、また5日で洗礼者が出ます。先月教会に来た方が娘さんが12歳で、ダウン症です。教会にずっと来るようになりました。賛美しているうちにどんどん変わってきたことです。そしてお孫さんがいます。お孫さんもう一つ、そのお孫さんのことが、あ、お孫さんというか生まれたばかりの赤ちゃんがいるんですね。もう一人の5年目の子のことね。その子がちょっと生まれた時問題があって大変だったんですね。ところが教会の祈祷会に乗ったら、水曜日に乗ったら土曜日によくなってたんですね。いろんなことが起きますよね。でこれどうしても洗礼を受けたいということで、今週は来週行くんですけども、そこで洗礼をするようになってますけども、癒しが起こっておりますね。奇跡が起こってますね。キリストは癒されました。奇跡が行われました。水の上を歩かれました。5つのパンで数千人を給食されました。でもキリストの最も素晴らしいのはね、あの十字架の時にね、キリストは言い返さず笑わず、後ろからはね、許しを言ったんですね。そして、まあね、12時までになった時に、ね、真っ暗になる。これはね、神に捨てられたんです。神であった方は神に捨てられたんですね。僕らは理解できないです。で、皆さん、人はね、自分のやり方を通したいんです。人は自分のいいと思うことをしたいんですね。でも、神であった方が人間になっただけじゃなくて、ついに神だったのに、神に捨てられるってことは私今話してますけどね、正直わからないです。捨てられたんで、その時に叫ばれたんですね。我が神我が神どうしたら私の捨てになったんですかって絶唱したって書いてあります。絶唱してもいいんですけど、ね、今日は眠ってる人がいないから読みます我が神我が神どうしたら私の捨てになったんですか。エロいやっぱ砂漠だにって言われたんですね。簡単ですよ。本当は私たちがそう叫んで地獄に行かなきゃいけなかった。その叫びを代わりに叫ばれて、キリストが神に捨てられて十字架に、地獄に行かれたんです。これはお芝居じゃありません。罪のなかった方、全く罪がなかった方、清さと義しかなかった方、その方が代わりに裁かれて地獄に行かれたんです。これ十字架なんです。そして完全に、最後に完了したというのはね、完了したって英語で It is finished って言うんですかね。昔の聖書はね、全てが終わったって書いてある。これでね、間違いじゃないんですけどね、そうしたらね、みんなね、万事休すっていう意味取る人があった。これ意味が違う。完了したってのは、代価は払った。贖いはもう終わった。もうこれ以上支払うべきものは何もない。イエス様が十字架でもう全部皆さんの代わりに代価を払ったので、だからもう私たちがこの後払うべきものは何もないのです。じゃあ何をすればいいと、私たちは信じればいいのです。十字架を信じれば、もう私の罪は許されるんだ。もう十字架を信じれば、悲しむ必要も苦しむ必要もないんだ。代わりにイエス様は十字架で苦しんで悲しんだからもう終わったんだ。しかもですね、今日ここから今日のところの復活なんですけども、イエス様は私の代わりに罪そのものになって裁きを受けて黄泉に下られました。この時サタンは勝ったと思ったでしょう。救い主を殺せたって。ところがですね、黄泉に下ったのは金曜日の午後3時。ところが日曜日の朝、正確な時間は分かりません。でも日曜日の朝明け方、マリアたちがイエス様の墓に香料を塗るために行きました。なんとかしてその顔の、そしたら天使がやってきて地震が起こって岩が動きました。そして中に入っていこうと思ったら天使が言ったんですね。この頃みんな恐れたわけですね。それは恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエス様を探しているのを私は知ってます。でもここにはおられません。ここにはいません。前から言っていた通り蘇られたんですよって言われた。つまりキリストは死んで地獄に行かれましたけれども、それで終わったんじゃない。復活したんです。死で終わったのではなくて、死に勝って蘇ったのであります。歴史的に復活した方はいません。どんなすごい宗教家も死んでいきます。まあ日蓮がなんか死んでまた一回とみたいな話があるみたいですけども、でもまた死んだはずです。キリストは私たちの罪の代わりになって死んで本当に地獄にまで行きましたけれども、その後復活されたのであります。そして今も生きているのです。二度と死ぬことはありません。だから私は生きている方に祈るんですね。しかも復活したってことはね、勝利したってことなんです。罪に勝利し、死に勝利し、サタンに勝利したのです。だからイエス様を信じる者は、罪に勝利し、サタンに勝利し、死に勝利することができる。でその時に、信じるだけではないんですね。で、 昨日ラジオ聞いてくださった方はラジオでも言ったんですけども、先週愛三会というのがありました。出なかった方ですね、損しましたね。美味しいものいっぱい食べれたのとね、先週はですね、実は3月3日に生まれた人がいるんです。ね、K 兄弟と言います。ね、で、この兄弟はですね、今が36になったとみんなの前で言いましたからね、本人が。なったそうなんですけれども、ね、みんなから我々のことをもらった後ね、ちょっとね、お話しされたんですね。途中でね、泣きながら歌唱されました。初めてですよね。で彼はどういう人生かというとですね、11歳と言いましたっけね、小学生の時にイエス様を信じて洗礼を受けたそうです。ところがその後神様から離れちゃったんですって。その結果、もう本当に高校はね、これはこの時に別の時は言われたんですけど、高校には行く高校はなくてというふうに言われましたけども、なくて、そしてお父さんが漁師をしたので、そのまま漁師になったわけですね。で、漁師として一生懸命生きてきてね、漁師としては、まあ、ある立場ができたわけですけれども、でも言ってました、自分が生きてきたエネルギーは憎しみだった。憎しみや怒りや、そういうのをエネルギーにして自分は生きてきたんです。そして、社会に対する怒りとか憎しみとかね、そして、心の中にね、悲しみが溜まっていくんですって。それどんなにしてもその悲しみはね、少なくならないで、どんどんどんどん溜まっていくって。そして、本当に憎しみをエネルギーにして生きてきた、ね。そして、でも全然それでね、自分はね、一時楽しくできても本当のところ楽しくはなかった。で、1年前、教会に来て、そして気がついたら自分の上に溜まっていた悲しみが溶けてなくなっていた。そして感謝をするようになって、全く自分が変わったのをびっくりしてる。で、昨日なんか言ってましたね。アルバイト先でね、別の人に相談されてね、自分の証を話したとか言ったことです。私は頑張って自分が変わったんじゃない。教会に行って質問を信じたら全く変わってたって。だから頑張って変わったんじゃないから、もう説明できないんだって。質問を信じて教会と変わってたからって言ってましたね。昔だったらね、まあ接客というかなんですよ、接客は絶対できないって。ところが今は接客業されてますけども、その人は全く変わったんですね。もちろん小さい時に質問を信じたんでしょうけども、本当の意味で神様を信じて出会った時に彼は作り変えられたんです。なぜかってね、それが十字架の復活の力なんです。罪が許されておしまいじゃなくて、罪に勝つのです。サタンに勝つのです。そして死に勝つのです。で、皆さんね、イエス様を信じてる人はね、負けないんです。で、私この復活ってことで日本のクリスチャンは特に知ってほしいんですよ。十字架までは結構話すんですけど、イエス様は勝った方なのです。負けた方ではないのです。キリストは十字架にかかられましたけども、復活して勝利された方を私たちは信じているのです。ですから、イエス様を信じている私たちは、勝利の道を歩むのであります。って信じてますか？十字架は許されるでしょう。でも、その十字架を通して私たちは、勝利を見るのです。世に対して勝利するのです。罪に対して勝利し、世に対して勝利し、サタンに対して勝利できるのがクリスチャンなんです。でね、時間がないですね。ここからもう一つ席はもうちょっとあったんですけども、ちょっと時間がないので詳しく話せませんが、大事なことは、イエス様は自分で復活しなかったんです。イエス様がされたことは、一番最初からずっと言ってました。神であることを、あり方を捨てて、ピリピ氏に書いてある神のあり方を捨てることはできないと考えないでって、人になって十字架の死にまで従って、神にまで捨てられて黄泉にまで下ったんです。これがイエス様なんですね。復活させたのは父なる神様、聖霊の力で死を復活させたんです。でも、今日の主法の御言葉を見てください。誰も私から命を取った者はいません。パリサイ人や律法学者が彼をつけた。でも、イエス様はそう言ってない。私は人からつけられたんじゃない。サタンにされたんでもない。私が自分から命を捨てるんだ。人々は愛するあまり。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威がある。イエス様は必ず復活を信じてました。イエス神さん、必ず復活すると信じてた。信じてたけど自分で復活したんじゃないんです。イエス様は必ず、神様は父なる神は自分を復活してくださると信じていたけれども、彼がしたことは十字架にかかり神に捨てられて黄泉まで下るってことが彼の仕事。その時父なる神がイエス様を復活させたのであります。信じてたから。皆さんの人生にも神様を愛して進んでいくと十字架でされることが、なんで俺がこんな目にあったり、私はこういうふうになったり、なんでこういうならなきゃいけないの、なんで私がこういうことを受けなきゃいけないのって思うと、 でもどうしてもこれは神から来てるって分かることがある。さっき東川文子がね、十字架の話をされたんです。この時ね、二十歳の話をして、十字架に3つあるとクロスだから、ね、プラスでしょ。どんなマイナスもプラスにしてくるな、十字架。もう一つは、誰でも私のところに、ね、疲れてきた者にとって私のところに来なさいと。ね、イエス様のところに来たら十字架によって今言った罪が許されて、贖われて、生じたとして、平安と癒しを受ける。もう一つある。それなかったら、どんなクリスチャンでもクリスチャンになってないんだけど、その人が追うべき十字架、神から言われる十字架、追うべき十字架、使命と言ったらいいんだろうかって。一人一人に神様が言われる使命、十字架がある。それを引き受けたときに、本当に神様の愛が分かるし、十字架が開かれるんだったんですね。そうなんです。それはね、でもね、十字架引き受けるとね、死を通るんです。つまり、自分のやり方とか、自分の正しさとか、自分の考えに、ね、しなきゃいけないようになります。フィリピンから娘が帰ってまいりました。随分明るくなってきて、母親が喜んでおります。全く変わったと言って。ね、家の中にですね、すごくたくさんですね、うちの場合は一瞬にして洗濯物と、食器がたまるわけですね。大変だったんですね。そしたら言いました。いいお母さん、私が洗っといてあげるから。で、私の妻は口を開けてあんぐりしました。何が起こったんだろうとして言いました。私に向かって、お父さん、フィリピンに行ってよかった、本当によかった、涙を流さんばかりの喜びでした。木原家の奇跡です。一日じゃないですね、結構もう1週間経ってますけどね。でもね、彼女はアメリカに行きたかったんで、アメリカにも行くと思いますよ、将来的には。でもアメリカに行きたかったんですね。フィリピンがいい悪いじゃなくて、発想もなかった。自分のいろんな考えや計画があったんで、押し込んでいけば行けるチャンスは何度もありました。本当にありました。でもどうしても神様からの子が来なかった。本当に来なかったんです、親も子供も。そしたらフィリピンの子だった。考えたことなかった。でも今度ははっきり考えたことがあった。あっという間に決まってから1週間で決まりましたって。そして行っちゃいましたね。イスラエルチームと共に行って、アメリカチーム終わったあとに帰ってきた。すごい、共に行ってたイスラエル行った時に、その時に一緒にフィリピンに行って、アメリカチームと共にちょうど帰っていったんですね。そしてエディさんとエディさんの奥さんと触れてね、すごく祝福されて帰ってきましたね。なのでね、自分の考えや自分のやり方を捨てる時に、神が復活させてくださるんです。結構自分で復活しようとする人なんです。もうそろそろ私は蘇る時です。で、こうね、ニョニョニョとかで、そしたらまたズボンバレてるだけで、まあもう時間がないからこれで俺はできたけど、どうぞ皆さん、イエス様は十字架にかかったのです。読みにかかったのです。安心してください。必ず復活はやってくる。イエス様を信じてるなら、皆さんが神様のおっしゃる十字架を引き受ければ死を通りますよ。聖書はっきり言ってるからね、自分の考え、自分のやり方はね、捨てなきゃいけないことがあるかもしれません。なんで私がって思うことを通るかもしれません。でもそれを受け止めた人は、神が復活させられるんです。必ず。そしてその勝利が非常に大きくなる。計り知れなくなる。秋元牧師が献身するとき思ったそうです。カラーから白黒に移ると。バイキングからご飯と味噌汁だけの世界に入るとね。まあ、ご飯と味噌汁だっていいと思いますけども、ね、そういうふうに思ってた。でも献身してみたら、こんなにダイナミックで楽しい生涯はなかった。そうですよね。彼は若い頃、旅っていう本を読みますけど、旅に憧れてたんです。今、数えくれるぐらいの飛行機を乗ってますよね。で、なんですね、十字架を見つけるとね、実はね、祝福されて復活するんです。それでどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。クリスチャンは勝利者なんです。今もしあなたがいろんな対話を通っているとしても、はっきり覚えてください。敗北で終わることは絶対にありません。でもある時は敗北を通るかもしれない。そう見えるところでも必ず復活の勝利を取ってもね、知っててほしいと思います。何をしないか信じることです。信じるものはその勝利を見るとね、ちょっと覚えてください。お願いします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、御言葉から共に学べたことをありがとうございます。あなたは死に誓って復活された神です。今も生きておられる神様です。そしてあなたは勝利と栄光を表してくださる神様です。どうぞこの神様を私たちが信じている、この人様を信じているものとして、私たちの人生にも豊かな復活の勝利と栄光を表してください。また私たちが実行になっているときに、その中でさらに神様の栄光を表してくださいますように心からお願いいたします。短く祈りたいと思います。 罪があると祈りが手に届きませんので、短くお祈りしましょう。しゃがれましたら何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。主はあなたのその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、キリストイエスの名によって今祈ります。一人一人があなたの前にあったこの願いと求めに豊かに応えてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、イエス様って命ずる。なれ、イエス様って命ずる。癒されよ、感謝その痛み、イエス様って命ずる。癒されよ、癌や腫瘍やポリープ、イエス様って命ずる。消えて眠れ、糖尿病、膠原病、また耳の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。十字架に座ります。十字架に座ります。イエス様って命ずる。治れ、躁うつ病、不眠症、夜眠れない方、それから統合失調症、血管中多動性障害、恐れ、不安、不安神経症、イエス・キリストの名によって心の病、聖霊の力を授けます。シャロン、シャロン、シャロン。癒されよ、癒されよ。イエス様って平安、あれ、不眠症、今晩から眠れるように、なれ。生活習慣病に触れてください。完全に生活相撲を変えてください。癒されって命じる。癒されよ。それぞれの諸々の心にもたらしてきた悪霊ども、汚れたれども、その人の思索、感情、思い、心の力、行け行け行けと。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。境内を祝福し、お仕事を祝福し、人間関係を祝福してください。夫婦、親子、職場、学校、いろんなところでの人間関係にあなたが許しと和解を与え、回復を与え、癒しを与えてください。イエス様って許しと和解の力を解き放ちます。イエス様、感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、父なる神の愛、聖なる親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。